というわけでチャゲさんをお招きしております。
こんばんは、どうもお久しぶりです。
1年ぶりです。
そうですよね、
はい、
去年はあの幸せな不条理とかね、
はい、
ロックでやって、チャゲをお見せしましたけど、
はい、で今日ですよ、
はい、そうなんですよ
発売されました、ね、飾りのない歌
アルバムね、ありがとうございます本当に、はい、まあ、あの45周年というのもあのかけておりますので、
はいはいはい、
割と自分では自信作なんですけどね。
いやーもう拍手ですよ。
本当ですか、竹さん嬉しい、竹さんから拍手いただきました。
いやこういうアルバムを45周年で聴けるとは思わなかったっていう、いいです、ね、バンドのアルバムっていうのまずありましたけどね、
はいはい、まあ、当然毎年やっぱ自分はやっぱブランニュー書いていこうっていうのは気持ちはあるんで、
はい、
ブランニュー書かせていただき、後半の方はとにかく45周年記念ということで、
はい、
あのファンの方にあの45年分のチャゲの楽曲あるんだけど、はいはい、今歌ってほしい楽曲あるってこうリクエストをかけたんですよ、
は
い、そしたらわっそうそきまして、
その話はあのずいゆっくり伺ってきますね。
そういうことね、わかりました。
まずこのタイトルのね、飾りのない歌、うん、
はいはい、
1曲目の飾りのない歌、
はい、
この話この曲から伺おうと思うんですが、
もちろんですよ。
作家の牧目学さんが詩を書いてるっていう、
これあの皆さん誤解しないでほしいんですけど、
はい、
あの直木賞を取ったから牧目さんに頼んだわけじゃなくて、
ええ、
彼とはもう10年来ぐらいの友達で、
あの映像がこう1時間45分のドキュメンタリーがアップされておりまして、
はいはい、
それの前半45分が対談で、
そうです、
なんか2013年にラジオのゲストに呼ばれた。
僕牧目くんの作品大好きなんで全部読んでたんですけど、その中でエッセイ本出してた時があって、その時にあの僕はチャゲアンバスカの大ファンですって書いてあったんですよ、
はいはいはい、
それ見てあこれはぜひお会いしたい、
はい、
ということで僕のラジオ番組来ていただいたのがご縁で、
はい、
そこからもプライベートで、
はい、
お酒飲んだりしてて、
はい、
まあ、ちょっとコロナがあったり会えない時期もあったんですけど、
はい、
まあ、ざっくばらんの話をしながら、やっぱ何だろう、すっごい聡明な方で、
はいはいはい、
やっぱりなんかこう何だろうな、話してても楽しいし、
はい、
一緒に飲んでても、
で牧目さんは詩を書いたことがないって話
ないだから
されてましたね。
僕が口説いたんですよ、だからね、要するに小説家が書く、
はい、
プロが書く言葉の選び方とか、
はい、
そういうのちょっと見たかったんで、
牧
目くんの作品って、
はい、
僕からすると小説のテンポに途中で変拍子が入ってくると、
はいはいはい、
で途中でプログラムみたいな展開にもなるし、
はいはいはい、
なんかすっごい音楽っぽいのよねってこう言ったんですよ、
はい、
だからちょっと、ちょっとか作詞というのはすっごい限られてくるけど、制約が厳しいけども、
はい、
いや絶対牧目くんなら大丈夫よってね、
はい、
10年間言い続けてきたんで、で去年、
はい、
やっと12月から会って、はい、彼がその気になってくれたので、デモテープ、僕ギター1本で、彼のためにな
んか2つ送ったんですって。
デモテープ、そうです、プリプロ用でバンドがある作品と音源と、
はい、
もうギター一本で僕がジャカジャカ弾いて仮、
はいはい、
歌ってる、こうやってると牧目君
は
ギター一本の方がなんか響いたみたいで、
はい、
それでやっぱりタカさんやっぱり あれなんですよ、小説家って、要するに200ページ300ページ書かないと、はい、みたいな展開があるじゃないですか、
全然違いますからね、
A4 の紙一枚になっちゃいますから、 それで制約がそこにあるでしょ、それからメロディーがついてくるから音符があるから、はい、音符にこた制約の単語の言葉の文字数も出てくるし、
はいはいはい、
制約だらけの中で彼がどうやって書いてくるかなと思ったら、まあ、はい、それが要するに直木賞を取った直後だったんですよ、
はいはいはい、
だから僕としては直木賞を速報で見た時に、発表見た時もう手放しで喜んだんですけども、
はい、
お祝いもさせていただいたんですけど、でもこれは心の中で、あ、もう
俺の詩はダメなん
だ、もうそれじゃないよなと思ってたら、はい、割と1週間後ぐらいに上がってきて、
はい、
と見て、もう飾りのない歌、タイトル
ね、いきなりね、筋道すらない旅を始めたのはっていう、茶家の細道じゃないかみたいな、
ね、出だしの筋道という単語がね、
はい、
また僕も普通じゃないなと、
はいはいはい、
普通出てこないですよね、
道
筋などとかそういうのは分かんない、筋道ってきましたから、
はい、
そこから持っていかれて、もう全部 やってみたら、とにかく彼のこの言葉作詞のその言葉の置き方、
はいはい、
それから並べ方、デザイン、
はい、
それからストーリー性、
はい、
隙がないんですよ、
うん、はい、ちゃんともう歌になってますもんね。
そうで、何が言うと、これ美しくなってるんですよ、美しいんですよ、うん、言葉が、
はい、うん、分かります、
わ美しい歌だなと思いながら自分で酔いしてて歌ってる自分がいるわけですよ、
は
い、
あのまあ、デモテープ送ったり、まあ、弾き語り歌ってる時にはこういう曲調だったんですか、うん、こういうソウルみたいなスローソウルって。
そうです、ロッカバラード で、はい、でだから
三連のね、
例えばあのどうやって送ったかというと「ジャロス・スラン・グ・クライム」「ドナ・ドン・レオ・ドン・ナイ」みたいな、はいはいはい、もう日本語でもない英語でもない彼だっていう、そういうそういうこの音源で
「デロン・ディ・スライ・ダレオ・ネ
レイ・ドゥ・ダレオ・ドゥ・デレ・ダレレ・デリリ」みたいな、はいはい、そういうこうもうラララ歌ってもこう、彼が途中から、
はい、
なんかパズルをやってるで楽しいって言ってくれて、
あ
なんか言葉のパズル、ジグゾーパズルやってみて楽しいですって言って、はい、嬉しかったですね。
で、まあ、このタイトルこれをあの牧村さんにお願いした時に、うん、アルバムはまだ決めてない、
もうこれがまず1曲目だったんです、
1曲目だったんです、最初だったんでしょ、
はい、保険じゃないんですけど早めに渡しとこうと思って、ね、やっぱ初めての作品、牧村君の作業ですから、
はい、
ちょっと早めに楽曲上げて、
はい、
一番だから一番最初できた楽曲ですね、これ今回の。
その時アルバムはどういうイメージだったんですか。
もうリクエストは決まってたので、
あもう決まってたんだ、
45周年で、はい、ファンの方からリクエストを募るって決まってたので、
はい、
まあ、残りの2曲、まあ、ブランニュー3曲ということで、
はい、新曲を3曲入れようって
も
あったんだ、
まあ、そうです、もう決めてまして、で、まあ、飾られたバラードと、
はい、
まあ、それからちょっとこうなんか言葉遊びでこうロックになってるビンギーズの万華鏡の刹那みたいな曲と、
はいはいはい、
それから今度友知君からのリクエストで、チャゲさんとジャズやってみたいって言われて、分かりましたみたいな、楽しそうだねってことで、
はい、
もうなんかジャズ風ありきで一曲書かせていただいたりとかしてるわけです
よ。なるほどね、うん、でもそういうこう、まあ、イメージの中で飾りのない歌、こういう歌が来るとは思ってなかった。
あそうですね、僕も、メロディーもとにかく分かりやすく、
はい、
自分だからなんか自分でも曲作っててこんなにシンプルに仕上げても初めて、久しぶりかもしれないみたいな、
はい、
やっぱり、アマチュアからこう曲作ってますけど、そういうなんかその頃の時代にも戻るっていうかね、大切にこう、はい、メロディーを刻んでいく、それってそれを言葉に乗せてもらうというなんか作業が、はいはいはい、なんかこうとても新鮮でしたね。
あ
で、A メロと B メロと C も常に分かりやすくしていくという、はい、
そういう始まり方のこのまああとの2曲目のビギンズの言葉遊びっていうのがありました
けど、これは逆に言葉遊びです、はい、
唇とかその完全とか体温上昇っていう、はい、こういう単語で始まる歌って
これね
ないでしょ
う。これザ・ソウルっていう同じ九州出身の後輩の、
は
い、
ザ・ソウル前回のアルバムでもやってましたね、は
い、河野健太郎君とよく一緒に最近作ってるんですけど、
これ
仮歌、要するに仮歌の時に、
はい、
じゃあこれ仮歌のなんか何とか言ってるやつを文字起こししたらどうなるはい、っていうとこから始まってるんですよ。
あ
そう本当はこういうことなんだろう、これを言いたいんだろう仮歌でっていうことで、
はい、
それに当てはめてるような感じに近い感じでこうだから4文字熟語出てくるんですけども、まあ取りようによってはいろんな取り方があるんですけど、僕としてはやっぱりこの別にちょっとこうちょっと色気たっぷりな風に聞こえますけども、
はい、
これレコーディングというスタジオという作業という中でも、はい、当てはまるんですよね。
あーはーはーは
ー、レコーディング作業の自分の今回 の、
はい、
そういうことでなんかやった感じで、なんか要するに 歌で高音と低音でやってるみたいな、
はいはいはい、
どっから書き出していってるわけですよ、
なんか地声みたいな始まりですよね。
そうですね、で、サビに行くともうまさにとにかく仮歌でこいつ何この人は何を言いたいんだっていうことは、じゃあもう完全ショータイムじゃないっていう、
はいはいはい、
ランランシャーチャーンとか歌仮歌でやってたんですよね。
あ
だそれがもう文字起こしになった時でピントがあって完全ショータイムになっちゃって、それでトントンいっちゃって、これはもう牧村君とは真逆の世界ですよ。もう
ですよね、
言葉遊びのり、言葉が持ってるリズムとか、
はいはい、
そういう音符とか、それをとっても楽しくやらせていただきましたね。
あそれはもう最初からそういうのやろうっていうのは
これはね、この楽曲はそうですね。
あ
で万華鏡っていう言葉が自分で出た時に、
はい、
そうだよ最近俺だって子供の頃って万華鏡で時間潰してたよなと
、はい、
ね、いろんな各方向いろんなとこ見ながら電球当てみて、それで時間潰せてたのに今、ね、万華鏡すら覗かないですよね、みんな ね、お土産屋さんにも売ってないですよ ね、
売ってない、スマホばっかり見てるから、
ね、そうだからちょっとこの辺をちょっとリスペクトして、俺たちの時代のちょっと万華鏡のその怪しいコトンコトンとこう景色が変わるところをね、はいはいはい、表したかったんだ。 ですよ。
言葉遊びが歌になった。
そうですね。
でこの横川の月山、これもさっきおっしゃったあのジャズっぽい。
そうなんですよ、もうジャズありきで、
このレトロジャジーみたいな感じ、いいですね。
やっぱジャズって最初バースというものが必ず入ってくるじゃないですか、
はいはい、
要するに本編では絶対出てこない、
はい、
もうバースというつなぎの部分って言うんですよね、はい、だそのバースから入っていって、でもう王道の、もうとにかくなんだろうね、リズム取ってる時に、
はい、
曽川君と、それからテレさんと、グラミー取った小寺君と、
はい、エンジニアの
小寺君とこう3人で、はい、ナッキンコール行こうかって言ってね、でスタジオのスピーカーでかけたんですよ、
はい、
で結構大音量でかけて、かけたんですけど、歌がボンって出てくるんですよ、
うん、
モノラルじゃないですか当時って、
うん、ですね、
でなんでこんなに歌が立ってくるんだろう、で、はい、でもちゃんと後ろのサウンドも綺麗に際立ってる、この小寺君これだよって言って二人で、分かりましたとか言いながら
いや僕ねモノラルのスピーカーで聞くんです。
あ、いいでしょ。
ええ、
うん、
だ今回の分もすっごい良かったですよ。
あ、嬉しい、そう言ってくれる。そうなんですよこれね、だから小寺君割と頑張ってくれたんで、
あの
モノラルの世界観をね作ってくれて、でも絶対音が、ええ、あの歪まないようにしてもらってて、
はいはいはい、
いやこう楽しかったし、であのギターのリードとって古川のぞむ、
はいね、そうこれ古川さんだった、
のぞちゃんがまた ね渋いね、
しなやかで渋いの、
もう歌詞見たんかいっていうぐらいの感じで弾いてくれるでしょ、だからもうある意味のぞちゃんのギターのフレーズで言葉が出た感じもしないでもないですね。
ああ、うん、なるほど ね、うん、でもこれはもう曽川さんがそういうこうやろうよって言わなかったらこういうジャズっぽいものはあんま
やらないですかね。やんなかったですね。で今回ちょっと そこまでやった、今度自分にも枷をかけて、
はい、
これちょっと自分今まで語らなかった自分のライブ感、
はい、
ライブとは一体何なんだろうと、
お
う、うん、だあんまり語っちゃうとあの聞いてる人はもうそれになっちゃうから、
はいはいはいはい、
あんまりファジーにしてたんですよ、ね、自分たちで考えてください。
そこまで出てこないですもんね。
でも今回そうやってライブってやっぱさよならとは言わないじゃないですか、また会いましょうじゃないですか、終わった時終わる。
確かに確かに確かに。
だからもうこっから入っていって、でそう言葉をそぎ落として、でライブとは一体何なんだよ俺のライブと、そういうものが書いていってるから、はい、非常に自分でも楽しかったですね書いていって。
なるほどね。
もう全部あの余計なものそぎ落としてますから、
はいはいはい、はい、
うん、そういうところで、それでやっぱジャズのサウンドがそれを助けてくれるっていうかね、
はい、
あのそういうアレンジがとても際立ったですね。
これアルバム全部一発撮りなんですか。
いやこれは違います、これは新曲は違います、ダービングもしますけど、リクエストは一発撮りですね。
あ、なるほどね、うん、でもこの横川の月の最後のピアノのエンディングとかすごい良かった
ですね。いいでしょう、もう友知くんやっぱピアニストですからね、この辺もなんかもう映像が浮かんでくるんですよね。
あ、はい、
もうやっぱ歌ってくれてますし、ピアノもなんかねなんかスタジオに入ってて3人でなんかすごいのができたねみたいな感じで褒め合ったの覚えてますね。で歌もほとんど、歌はほとんど一発撮りです。
あ、なるほどね。
はい。
は
あの友治くんがそうさせるんですよ。
あ、
なんかそう、あの別に圧力かかるわけじゃないんですけど、圧がかかるわけじゃないんですけど、はいはい、とにかく仮歌も一回も喉鳴らしもあんまりしないで、
はい、
あーってなんかちょっと温まったらもうすぐ回しますって言って、
あ
でやるとこういうほぼワンテイクでやってます
ね。なるほどね、うん、このビギンズナーもね歌が違うなと思ったんで、
これは一発撮りです。これだから健太郎くんと、あのビタッとこの歌を合わせる、
はいはいはい、
なのでスタジオ一発撮りですけど、やっぱり個々のマイクがありますからブースに入っちゃってるんですよ、
はいはいはい、
ということは動きが見えないんですよ、
はいはい、
唇のそれこそ、
なるほど、
レコーディングとかだったらライブとかだったら唇を見ながらとか、
はい、
動きとかでやるんですけど、今回それができなかったんで、
はい、
お互いその隣なんですけどこういうあの、ガラス越しで、肩を見て歌ってくれたんです健太郎くんが。
あ、僕の肩を見てね、うん、
でもこれって考えたらチャギアスの時もそうなんですよね。
あ、
うん、やっぱりライブの時もやっぱり唇 見れませんから。
なるほどね、
うん、やっぱ肩とかお互いにそういう、それをちょっと思い出して、なんか懐かしかったですね。
この、まあ、この新曲3曲の後に、まあ、リクエストものがあるんですけど、
はい、
これコーラスがね こんなに生きてるアルバムって今もなかったでしょ。
いいですね。だからゆう子、うちのツアーのゆう子の女性ボーカルと、はい、健太郎くんの男性ボーカル、
はい、
このって僕のボーカルと、はいはいはい、3つがこのグルーブがすごいんですわ、本当に。もうやっぱり、なんだろうな、愛情が入ってるっていうかテクニックだけじゃなく
はいはい、はい、
やっぱりそのなんかその僕に対する愛情がそのまま入って、声に乗っかってくるから、気持ちよく歌えるんですよね。
はい、その辺もね、映像でこうちゃんと記録されてるんで、もうそれをご覧になっていただければもう一目瞭然ですね。
もうどんどん健太郎君とは博多弁になっちゃいますんで字幕がいるんじゃないかって言われたんですけどね。
でそういう3曲、新曲3曲の後にリクエストの7曲があるわけですが、
そうです、
まずこのロマンシングヤードですよ
ね。
えでこの6分の1バージョンっていうのはこれはバンド名、
そうです、ワンスラシックスって言って、
あ、ワンスラシックスってバンド名なのか、
はい、で、僕の誕生日なんですよね、1月6日生まれです、
はいはいはい、
これで僕のバンド名をワンスラシックスバンドにして、今ワンスラワンスラって僕みんなで呼んでるんですけど、
はいはいはい、
このメンバーで今回もツアーもやるんですけど、まあだから気心知れた仲間ですから、
はい、
でライブお互いもう最前線渡ってきた人間同士ですから、
はいはい
はい、まあすごいのが撮れましたね。
ロマンシングワードはこれやってみてどうでした？
これはね本当にね、まあ、僕も懐かしかったですけど、
はい、
その情報を書きつけた曽川智司君が、
はい、
ロマンシングやるんですって言って
、
僕それ何百回おたけびやったか知らないから行ってもいいですかって言って
来られたんで、アレンジ西川さんですもんね。
でそれでハパファイハパファイっていうみんなでお客さんと一緒にやるところ、友司君も入ってくれて、
はい、
みんなでコーラスやったんですよ。そういうね、楽しい、なんかもう和気あいあいの、やっぱこのこれで確かね、途中経過まで言うと1位だったんですよ、
はい、
ファンの この、
はい、
リクエストでは、
はい、
で僕もそれは上位に入ってくるなとは思ってたんで ね、ロマンシングは、でもね、抜いた曲があるんですけど、でもロマンシング久しぶりにやってみて、確かにこれもなんかライブで育った楽曲だなと、オリジナル音源ちょっと聞いたりもしたんですけども、
はい、
やっぱり勢いが違う、
うん、はい、
やっぱりなんかもうそれこそもう なんかもうなんかライブしてるんですよ、
うわ
ーって、ね、グルーブがすごいんですよもうその辺が全部伝わってくるからね、痺れましたね、
でもまあこのバンドのどこどこ感っていうんですかね、
本当に
ロックバンドですよね。
うちのバンドはもうバリカタロックですからね本当に、はい、
でそういうまあこれがしばらくは1位だったっていうこのランキングで、うん、でロマンシングヤードとすごく困るんだが、まあ、チャギ&アツコ時代です、
はいはい、
これ2曲続いてるのは意味がある？
別にないんですけども、なんか曲の流れ方でここすごく困るんだ、実はランク外の曲だったんですこれ。
あんまりね、
うん
うん、
あんまり、お披露目しなかったんですけど、
はい、
コアなファンの方は この辺を少数派で来るわけですよ、
はいはいはい、
キューピッドアタップダンスとか私も歌えないような楽曲も来るんですけどその中でそういうある中で少数派の意見も1曲取り上げようってことになっており、
はいはい、
でちょっと少数派の意見見た時にマンスラに合うのは何だろうなと思ったら、
はい、
あ、これすごく困るんだの世界観いいかもしれないと思って、
はいはいはい、
これ入れさせてもらったんですよ。
あ
で力石さん の、
はい、
バンドマスターの力石さんがもう喜んでくれて、もう楽しい楽しいって言ってでアレンジしてくれて、はい、もう6人ありましたね。またさらに
でもこれもコーラスがまあ
そう
前編ですもんね、ほぼね
ベタッてやってますから、もうこの辺もとにかくやっぱりなんかチャギアス時代の楽曲なんで、
はい、
ツインボーカルっていうのも出したかったんで男性の、まあ、その辺を、
はい、
健太郎くんが引き継いでくれましたね。もううまいっすね、
はい、でアルバムのですね後半にそのリクエストの7曲が並んでいて、うん、でこれはどういう並べ方にされたんですか？
別にねちょっと自分の中で全部歌聞いて楽曲を全部聞いてみて、
はい、
うんで起承転結を自分なりにこの7曲の中で考えてみたらこういう並び方になったっていうかね、
はい、
そういう風になりました。でマルチの曲もちゃんと入ってるし、はい、ソロもちゃんとあるしという、はいはい、結構いいバランスよく入ってるんで、
はい、
なんかその辺のことちょっとなんかライブのセット取りを考えると似てた感じがしますね。
そう聞いていくとね、うん、だんだんその変装が熱くなってくるの分かるんですよ。
そうなんですよ
歌がね歌も含めて、は
い、 なんかやっぱライブだなと思って、ライブの瀬戸りだなと思って、今回ちょっと入れさせていただきました。
東京分が入ってるのは、これもやっぱりランキングに
入ってるんでしょ、うん、これ入ってました。これね、僕の中でも意外だったんですけども、はい、まあ、ソロの楽曲なんですけど、
まあ、東京タワーはね、かなり、うん、まあ、代表曲になってますけど、
今細道でこれを大切に歌ってるんですよ今。
あ、そうなんだ、
うん、やっぱり3.11 の、
はい、2011年11月発売ですからね、
はい、3.11 の時の楽曲なんで、
はい、
でやっぱ風化させちゃいけないし、で今そういう日本もそういう国ですし、
はい、
やっぱね、そういうのが天才が多い 時,、はい、時期になってますんで、だからなんかそれはお客さんに伝わって、細道に来られたお客さんがやっぱ入れてくれたのかなとか思って、
あ、
やっぱりライブで歌っててお客さんもこの空気が変わりますし、この曲は、
はいはいはい、
なんかそういうのもなんか細道も反映してるのかなと思って、ね、これがランクインしたのは。
なるほどね、うん、でも細道はこういうあの力石さんのコーラスとかないわけ
ないです。だからもうそれはもう本当に優子がすっごく彼女が多分本前のオリジナルでも入ってくれてるので、
あ
違うわ、久松ふみなだ、ふみなくん、ふみなちゃんがやってるので、はい、それをまたうまいこと自分の優子のボーカルとして、
はい、
絡んできてますから、絡めてくるんですよ二人ともコーラスが。この辺がすごいですよね、
はい、
寄り添うっていうかね、絡めてくるんですよ。鳥皮みたいにくるくるっと巻いて
巻きついてくる。
あれが素晴らしい、うん、
まあそれが一体かってことなんですけどね。
そういうことですよね、う
ん、でも震災をこう、まあ、こんな風に思い出すっていう機会もあんまりない、最近ないでしょ。
そうなんですよ。だからやっぱり北陸は今年も大きな震災があったじゃないですか、
はい、
だからやっぱりそういう意味ではやっぱ風化させちゃいけないっていうかね、
はい、
僕らはこういう国に住んでいるというものをやっぱり歌の中でもあまり僕メッセージは出さないアーティストなんですけど、こういうものに関してちょっと2つ3つこうカーブを入れて表現していきたいなと思ってますけどね、
はいはいはい、うん、どこで書いたみたいなの覚えてるんですか。
これはね東京文書いたのは、3.11 の時に5月に銀座でライブを切ってたんですよ。
あ
で下見に行った時に、
ええ、
まだ灯火管制じゃないですけど、その、はい、明かりをつけ、うん、電力のあれで、
はいはいはい、
銀座の街が本当に真っ暗だったんですよ、
ええ、計画停電、
計画停電、そうですね、それで銀座が全部真っ暗で、その代わりその分月が綺麗に見えたの、はい、これがすっごい印象的で、
なるほどね、
で5月のライブもできたんですけど無事、
あ、はい、
もうそれでガーッと一気に書きました。これ
あもうまんまそれ詩になってますね。
そうなんですよ。
あ
そう、本当にだから僕としてもこれが入ったことで、
はい、
あこの曲ずっと歌い継いでいっていいんだなと、歌い継がなきゃいけないなという感覚になりましたね、
は
い、
なるほどね。先週のインタビューの中でですね、うん、そのリクエストの中でロマンシングヤードが途中まで1位だった、
そう
でその後の1位ってなんだろうと、これこの次のリーズンじゃないかって、
そう僕ねびっくりしたんですよ。
これいいですね。
いやいいのは分かるんですけど、
はい、
まさかこういうちょっと静ね、ちょっと、割とロッカバラードの、
はい、
であれそんなにライブでもやったっけって思うぐらいの楽曲だったんですが、
深夜の中ですね。
そう、深夜です、
はい、
それでこれが1位に最後、ね、抜いてきまして、踊り出まして、でもやっぱりね今回演奏し直し歌いな、
はい、
ワンスラで歌い直し、歌い直してみたんですけど、
はい、
やっぱりやっぱり これも沢地くんのそのなんていうのかね、作家としての絵を描いてるような、
はいはいはいはい、
景色が見えるような、
はい、
そういう言葉を選んできてますから、
はい、
やっぱお客さんに届いたんでしょうねこれ、
うん、
でライブでもやっぱ大切に歌って言ってたので、はい、これをまたワンスラのメンバーがまたすごく困るんだ、真逆の世界観でこの演奏してくれてますから、丁寧に丁寧に演奏してくれて、切なさが満載になってますから、
はい、
いやもう歌っててキュンキュンしてましたね自分で
も。このいきなりスキャットで始まるみたいなものっていうのは、
これはねだからライブですね。
ライブだ。
ライブで、はい、イントロで手持ち無沙汰だった。手持ち無
沙汰。
なんか歌っちゃおうと思ってスキャットやろうと思って、それがずっと続いちゃって今回入れてみました。
ね、うん、でもこれがこういうダイナミックな、まあ、バンドの音になるっていう、
はい、
これは今回の一つの。
うん、
収穫でしょうね。もう
リスナーさんに聞いてほしいのはとにかくね、バンドって面白いなと思って、こんなに変わるんだと、
はいはいはい、
あの自分でレコーディングちゃんとしてる楽曲もちゃんあ残ってるじゃないですか、過去の楽曲、
はい、
でもこうやってうちのバンドでツアーバンドでせーのでやるって聞いた時に皆さんの意気込みと、
はい、
それから意気込みだけじゃなくて実力もちゃんと兼ね備えてますから、はい、こういうところのグルーヴをどうしたらいいか、自分がどう表現したらいいか各自分かってますから、
あ
だから歌いやすいんですよ。
こんなにオルガンが気持ちいいとかね、
チカラちゃんオルガンね本当にうまいんですよあの人ね、多分僕が聴いてるオルガン弾かしたら多分俺はナンバーワンと思いますけどね、
あ
いい音色出してきますよね。
やっぱそういうのがあるからこういう気持ちいい、あのオーイエーとかイエーイエーとかっていうスキャットが入ってくる、
そうだと思います、う
ん、あこの2人のリーズンのね、このリーズンが全部違うですよ、ニュアンスが、
そうこれをねまたケンタロウ君がまた後ろでバックコーラスガンときますから、アタックで来たりするときに、
はい、
いやそうだねと思って、はい、なんかこううんなんかうまいことを表現できたかなと思って、はい、だいたいオリジナルにやっぱ負けちゃうじゃないですか、こういうカバーするときってやっぱオリジナルがいいねとか言われちゃったりするんですけど、
はいはいはい、
今回それがあんまり感じないっていうか、はい、やっぱワンスラの音になってるっていうか、もうそれ完成されてますから、うん、このまんまもうツアーに持っていきますから。
なるほどね、
ライブレコーディングですね。
今度のあのゼップのツアーはこのワンスラで
もちろんでこれ全部やりますし、それから、入りきれなかったリクエスト曲も全部セットリスト入れてますので、はい、武さんだから僕ね45年セットリスト考えたりしてるんですけど、はい、一番楽でした
一番楽でした
本当に
レコーディングも一番楽しかったんじゃないかと。
いやそうかもしれない本当に一発撮りの面白さっていうのはなかなか体験できないですよね。
この曲が進むにつれてですね、その度合いが濃くなっていくわけ で、
そうです、
この勇気の言葉もそうですもんね。
このイントロぶっ飛びますよねこのスピード感スリル感っていうのがなかなか出ないですよ、
はい、
これをやってくるっていう、まあ、小寺君 の、 あのアレンジもあのミックスもすごいんですけど、やっぱ演奏力は大したもんですね、はいはいはい、
うん、これどこまでこう頭の中で決めてたこととスタジオで話し合ってこうなって、
リハーサルを2日間取りまして、このために、
はい、
で分けて、一曲ずつ丁寧にやるんですけど、
はい、
そんなにテイクやってないですね。
あ、
はい、なんかちょっと修正点もちょっとやって、ここは本番気をつけようねみたいな感じで、
はい、
であの完成させないで終わるんですよ、
あ
リハーサルを、はい、それが一番いいんですよ。
あなるほど、ね、
ちょっと、あの全部コンプリートしちゃうと、
はい、
あのつまんないんで、
はいはいはい、
ここに一発撮りだったんで、ちょっとこうはてなマークがついた状態でスタジオに入ってもらった方が、
はい、
いい音撮れる。
なるほど、ね、
だから僕もそうだ、俺仮歌じゃないんだよ、これ本ちゃんなんだと思って大体、レコーディングっていうのは全部揃ったんで、一番最後にボーカルを撮るんですけども、
はい、
同時ですから、
はいはいはい、
歌もそうだ仮歌じゃねえやと思って忘れてたと思ってだから一発撮りですよこれも。
あ、はい、まあこれマルチマックスなの代表曲ですけど、
これライブで育った楽曲ですね。お客さんがニコニコするんですよ、これこの曲やると。
あのマルチマックスをやった時のそのライブ感、やってみたいライブの形と、
うん、
今回のこのワンスラーでやった時とチャゲさんのあのライブ感ってのは変わりますか？バンド感。
あの似てますね。
あ
マルチのだからどっちかというとマルチっぽいバンド感ですね。
あ
グルーヴですね。あの時追求したのがこれにやっぱりワンスラーに近いですから、マルチに近いですから、
ね、
だからやっぱりなんか、ライブやってなんぼじゃいみたいな、
はいはいはいはい、
ところに来ましたから、
うん、ははは、
それが出てますね。
このワンスラーのメンバーマルチは聞いてるんですか？
もちろん聞いてます、
ね、あ
聞いてますけど、やっぱり全部自分のもの消化してますね、それがすごいなと思って、
は
い、あのなぞってないっていうか、コピーしてないっていうか、
ね、
ちゃんと自分の音を出してくれてるから各自が、
はい、
それがすごいです。
この、まあ、コーラスで歌ってるとことお茶屋さん一人で歌ってるとこがあったりするでしょ、
はいはいはい、
そういうのはこう歌いながら分けていく。
これリハーサルの時に、僕が一番間違えてたんですけどあのそうですね、これあのナイアンデーレニーデーサニーデーっていうこのさハモるとこがあるんです、うん、ここだ一瞬ね、これ俺だけがリハーサルの時、あ俺なんか音が違うねって、いやチャゲさん間違えてますよあそうだったと思って聞き直して、あそうそう思い出したと思って、あの慌てて、だからこれも途中でだから もう完璧だと思って練習しなかったもん俺も。もう一発の時に一発で OK 出ました。
そういうのも全部こうライブ、まあ
スリルありましたよ。
雰囲気になってますからね。
だって誰かが間違えたら終わるんですよ。これすごくないですか。はい、指刺されるんですよ。これものすごいプレッシャーですよ。
なるほどね。はい、
その中それをくぐってきてますから。
はいはいはいはい、
やっぱ音がやっぱりねスリルが満載が伝わってるんですよ。ピリピリ感が。そしてそれでラブが伝わってる、ね、
バンドのメンバーにこう指さされるみたいな関係って45年もやってるとなくなるでしょう。
いやもう楽しいですね。じゃあ違いますよって言われますからね。そうねとか言いながら、
あ、
わきあいあいで笑いながらやってましたけど、ね、
もう最後のあのライブ、終わった時にこうサンキューとかで言いそうになる
よ。本当ですよね。本当そう思います、
ね、で、まあ、そういう中でですね、新しい曲もあるわけでして、うん、イコールが入ってますね。はいはい、
イコールもね、これももうそこ上位に入ってきて、
はい、
これあのライブバージョンなんですよ。オリジナル音源とはまた違う。
先にライブでやってましたもんね。
そうです。西川進君のツアーアレンジだったんですよ。
はいはいはい、
でさらにこれがね非常に好評を得てまして、このロック感がすごくて、
はい、
これちょうどよかったと思って、うん、ちょっとじゃあワンスラでやろうっていうこと今回になってまして、
はい、
やっぱこれね実際ライブでこれ初めて披露した時に、本当にたくさんね空気が変わったんです。感想で、なんか何とも言えない雰囲気になってピアノ一本になるんですよ感想のところ、
うん、
それまでガドカーンと来てるんですよ、
はいはいはい、
歌い終わってサビ終わった後にポンとピアノ一本で落ちるとかなんです、はい、そこの時もライブもお客さんがどうしていいかわからない雰囲気が伝わってくるんですよ。なんじゃこの歌はみたいな、それがものすごい伝わってきて、
はい、
でなんかすごい雰囲気だったなって、それが再現できましたね。
あ、うん、これはまあ、2014年のツアーか。
そうですそうです。
まあその頃のことってやっぱり違う記憶もあったりするんでしょ
うね。そうですね。皆さんの中にもやっぱりね、なんだろう、やっぱ歌わなきゃいけないっていう、この楽曲を松井五郎くんから詩をもらった時に背中を押された楽曲ですから、もう本当に五郎くんには感謝しかないですからね。これを今こうやってまた、はい、ワンスラのメンバーでレコーディングできたのも本当感謝してますね。
はい、牧目さんとの対談の中で、牧目さんがこう言われてたことで、そのチャゲさんが、まあ、ここに至る、つまりみんなのために歌うんだ、ファンのために歌うんだっていうに至るまでにいろんなことがあったんだろうなっていう話をされてましたもんね。
そうですね。ちょっとは、まあ、お酒入ったりすると割とちょっと愚痴らになったかもしれないですね。それが牧野くん覚えてたかもしれないけど、でも嬉しかったですね、友として、
うん、でそういう意味ではこの今回 の、まあ、リクエストランキングはやっぱりチャゲさんの中でも、まあ、励まされるものがあったり、改めて思うことがあったりしたランキングなんですよ。
そうですね、本当によくできてるっていうか、
はい、
プロの作家さんで、プロの構成作家さんでもこのぐらいまでこんな曲順出てこないだろうなみたいな、
はい、
瀬取りになってしまいましたね。
あ、
だからお客さんやっぱり見てちゃんと見てんだなっていうのを改めて、
はい、
ただ単にこう盛り上がってるだけじゃなくて、
はい、
やっぱ何かを求めてライブに何かを求めて来てくれてるんだろうっていうのは、その本当にその拍手の深さとかがやっぱり分かりますね、
は
いはいはい、意味合いが、
はい、それはでもこう、まあ、分かるようになったっていうことなんですかね、
かなっていうか、まだまだだから、まだまだこの中僕はタクさんもね、今回のアルバムって、俺やっぱ新しい扉開けたと思ってるんですよ。
開けた、
確実に。
僕もそう思います。
これまた全然違うチャゲがここにいる、
そうい
たっていうことは、こういう発見がこれからもできるんだっていうのがね、すごい、だから未来に対して楽しみなんですよ、はい、だから年を重ねていくんですけど、
はいはいはい、
重ねるたびにそのチャゲというのが新しい扉トントントントン、あ、ここにもあったじゃんという感じで開けていく、スカスカッと入っていく、自分がなんか後ろ姿が見えてますね、
はい、うん、まあ、さっきマルチの時にもやっぱりこういうバンドのイメージはあったっていう話されてましたけど、やっぱりマルチ聞いた時と今回これ聞いた時と、そのバンド、ジャゲさんとバンドっていう関係が全然違う、受け止め 違う感じしたんですよ。
もう今回このワンスラーシックスというバンドの中の僕はボーカルだと思ってるから、
そうそう、
うん、一人のボーカル、
そうなんですよ、
そうなんですよ、ボーカリストだと思ってるから、リード、その役目まあまあリーダーも務めてますけど、
はい、
だから要するにバンドの中の一員なんですよ僕、ボーカルとしてのそれが出てますね、は
い、うん、だからこんなに気持ちよく、
うん、
まあ、スケール大きく、
そうですね、
たくましく歌えてるのかなとか、
ほぼ一発撮りって言ってますけども、要するにアコースティックギターを撮るときどうしても音が被っちゃうので、
はい、
別撮りになっちゃうんですよ、
はいはいはい、
だから東京ムーの時なんかはアコギを吹いちゃってマーシートロードみたいに俺はしたいってチカラちゃんに言ったので、
はい、
じゃあアコギ3人ギタリストの方3人並んでくださいって言われて、
はい、
僕とメンバーがギタリストが3人集まって、
はい、
これもすごいんですけど3人車座になって、それでせーのでダンとこう
撮っていく。バンドですね。
最高でしたね。だからチャンネル開けると弾き方がみんなバラバラなんですよ微妙に。
あ、
その個性が出てるんですよ。でギターのメーカーも違うしそういうのもちゃんと実は全部混ざって、もうね見事でしたね。グルーヴが
そういう極めつけがサムデーですよ
最後ね。
これはもう
これがまた入ってくれたのが嬉しかったですね。僕のとってもマルチの記念すべきデビュー曲だったので、
はいはい、
これ作った当時のことを思い出しながら、まあスタジオでこのサムでレコーディングマルチでした時のなんか面白さ、
はい、
これから俺たちどうなるんだこのバンドは、とマルチマックスになるとどこ行くんだろうみたいな幕開けだった楽曲で、やっぱ女性ボーカルと、
はい、
とギタリストを入れて、
はいはい、
で僕で3人でマルチマックスのスタートしたんですが、
はい、
レコーディング初日のことを思い出しましたね。このレコーディングサムネのヒロミのボーカルから行こうって僕言って、僕じゃないんだって、ヒロミの女性のボーカルから行こうってことで優子さんに今回やってもらって、
はい、
また優子がまたこれが優子のボーカリストでメインボーカリストでやってくれてるから、
はい、
まあ僕もちょっとたまにハモってみたりしてるんで、はい、楽しいなとか思ってね。
なるほどね、うん、それはもうこれここに形になってるんだ。
そうなんですよ。
でもこんなにリズム帯は強調されてなかったでしょ今回。
うん、そうですね。もうあの時はダビングでやってましたから、
はい、
今回これ全部サムでも一発撮りでやってるから、
そのグルーヴ
もう見事ですね。もう気象もう抑揚っていうんですか、
はい、
強弱っていうかそういう演奏力の素晴らしさ、
はい、
まあちょっとボーカルが気持ちいい演奏してくれるんですよ、
はいはい、
これってやっぱ嬉しいですね
この追っかけの、まあ、こうコーラスみたいなのとか、
うんうん、
まあ、アドレブみたいな感じで入ってるとかっていうの、はい、こういうコーラスってできる人はあんまりいないですよ。
今いないかもしれないですね。
だから千葉さんのそのコーラスのね、
うん、
こう良さ魅力みたいなのこれ、はい、集約されてる。
なんかこうなんて言うんですかね、声も楽器だと思ってますから、
はいはい、
だからその声というボーカルという楽器をなんか自分でやってる感じが今回ものすごくしましたね、
は
い、自分でこれも楽器なんだと思うからいろいろ強弱つけたり色つけたり足したり引いたりできる、
はい、
で常にそこの先にはお客さんが目の前にいるという雰囲気でみんなやってますから、
はいは
い、いや楽しかったですね、
うん、
だから僕の中ではこれがそのまま今度アップルの屋上じゃないけど、
はい、
だそういうとこまで持っていきそうな、
はい、
ね、いや屋上でライブやってるような感じすら覚えましたね
なるほどね、うん、このワンスラーはパーマネントのバンドになりそうですか、
ね、うん、もうなりそうですね多分ね、うん、今集まれって言ってもこれ以上のものは今集まんないんじゃないですかね。
なるほどね、うん、バンドとチャゲさんっていうのがやっぱり、まあ、細道とは ね、
うん、そうですね、
違うスタイルでこれからできるんじゃないかと
思いました、ね、うん、そうです。だから僕もね幸せだなと思うのは、ずっと細道というアコースティックのチャゲがいて、
はい、
こうやってこうワンスラーと一緒のワンスラーのボーカリストとしてのチャゲがいる、
はい、
それからちょっとこう年末になるとちょっとこうおしゃれなビルボード的な、
はいはい、
チャゲも
はい、
やることが演じることがある。3人のチャゲをね年間で楽しんでるっていうか、
クリスマスものをね、
そう、ね、そんな3人のチャゲを演じてるチャゲは嬉しいなと思って、やらせてもらってるのがまたね、
まずはこのゼップツアーですね。
そうですね、もうツアーはもうとにかくこのまんまこの勢いで乗っていきますんで、瀬戸利も、
はい、
まあ、楽しくないわけないですね。
楽しくないわけない、
うんうん、僕も本当に今楽しみで今からどうなっていくのか、
45周年の先が見えましたね、
うん、そうですね、本当に1曲目何しようかっていうのはもう決まってるんですけど楽しみしててみたいな
1曲目飾りのない歌じゃないの？
違います。
違うんだ。
あ、それだけは言っておきます
あ、違うんだ。
やっぱロックバンドで聴きますから。
なるほどね、
ドカンと行こうかと思って、
でもこの飾りのない歌があったから、
そう本当そうですよ、これ ね飾りなかったら煮詰まってたでしょうね、確かに。
あ、
うん、もういけると思ってるから、はい、こうやって一発撮りもできたんだから、牧目君には感謝ですよ本当に。
なるほど、うん、分かりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。